武者の覚え、戦国越中の覇者、さっさなりまさ。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著武者の覚え戦国越中の覇者さっさなりまさから紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれるさっさなりまさ。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻一、信長の親衛隊。三、姉川前哨戦、名を挙げる。石山合戦で一番槍。馬回りから黒幌州の筆頭へと抜擢された成政は、主君織田信長の下で勲功を重ねていく。とりわけ元亀年間1570年から73年以降、名だたる戦いでその武勇を誇ることとなるのだ。信長はというと、永禄10年1567年に美濃を平定し、本拠を現在の岐阜市岐阜城へと移し、天下布武の印象を使い始める。翌年には上洛を果たし、足利義昭を室町将軍に就任させ、諸大名にも上洛を呼びかけるなど、まさに破竹の勢いであった。だが元亀元年1570年になると、一転して元亀騒乱と呼ばれる苦境の時期へと突入する。この中で成政は各地を転戦していく。1570年4月、上洛要請を無視し続けてきた越前の足倉義景を討つべく、信長は京を出陣した。成政が従軍したかははっきりわからないが、4月下旬には信長軍は現在の福井県敦賀市金ヶ崎城を占拠している。しかし、ここで思いがけない恐報が届く。信長の義弟で同盟関係にあった北近江の浅井長政が、突如として反旗を翻し、信長軍の背後を急襲してきたのだ。勢いづく朝倉軍との挟み撃ちという絶体絶命の危機に瀕した信長であったが、木下藤吉郎秀吉や明智光秀らが新狩りで奮戦し、命からがら京まで舞い戻った。著名な金ヶ崎の軒口である。状況は深刻になっていく。浅井氏の離反を受け、南近江の六角氏までもが放棄したのだ。一旦岐阜へ戻って体制を立て直した信長は、裏切った浅井氏へ報復すべく、早くも6月に近江へ攻め込む。ここで成政の登場。先にも触れた姉川合戦の前哨戦での新狩りだ。6月22日、信長勢が小谷を一旦退く際に、敵と打ち合う成政の様子を新朝後期は次のように記す。 2番にさっさ蔵之助の手へ引きつけ、八荘山の宮の後ろにて取り合い、ここにても蔵之助功名をいたしまかり退く。2番隊を指揮した成政は、現在の長浜市八荘山の神社の裏手で敵を蹴散らし、有名を馳せた。注意すべきは、ここにても蔵之助功名とあることで、一度ならず二度以上も手柄を挙げたことがわかる。見事にしんがりの役目を果たした点はもちろんだが、以前にも名を高める働きを見せていたわけで、武者の覚えの面目役所といったところだろうか。そして28日の午前10時ごろ、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍がぶつかる姉川の戦いが始まった。そこでの成政の活躍ぶりは不明だが、参加していたことは間違いあるまい。激戦の末、ひとまず勝利を収めた信長だったが、浅井・朝倉両氏の勢力はなお健在であり、しばらくは彼らの動きに悩まされることになる。7月に入ると、阿波現在の徳島県にいた三好三人衆、三好長行、三好正康、岩成智道が挙兵し、野田、福島、現在の大阪市福島区にまで進んできた。その動きを封じるべく、信長は翌8月に出陣し、現在の大阪市中央区にある大阪本願寺からほど近い川口という地に砦を築く。9月8日に成政は平手広秀、水野盛隆、佐藤秀隆、梶原景久らとともにこの川口砦に入った。ところが三好軍を少しずつ追い詰めていた13日に事態は急変する。本願寺軍が成政のいる川口砦に鉄砲を撃ち込んできた。これまで中立を保っていた本願寺が対決姿勢を鮮明にしたのだ。大きな戦闘には至らなかったものの、翌日には現在の大阪府森口市、森口の地に攻め入り、仮田牢関をしていると、他ならぬ成政が信長へ知らせている。敵の不穏の動きをいち早く察知して主君に報告する。このような働きぶりも、信長が成政を前線の指揮官として重く用いた理由の一つと言えるだろう。9月14日、両軍の戦端は開かれ、およそ10年間にも及ぶ石山合戦の幕が上がる。新朝後期は、春日井堤にて取り合い、一番にさっさ蔵之助駆け向かい、相戦いて傷をこうむりまかり退かれと記す。淀川にあった現在の大阪市宮古島区春日井堤で信長軍一番手として応戦した成政だったが、傷を負い心ならずも撤退した。とはいえ、石山合戦の一番槍を果たした成政の名は世に広く知れ渡ったことだろう。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。